イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、お久しぶりでございます。さて、お盆休みとその後の、週もですね、夏休みをいただきまして、久々のレインボーマジックの、配信となりました。この番組のお相手はシンガーソングライター、私イネコと
監督 P ケンジ
でお届けしますというわけで、監督お帰りなさい、
ただいまでございます。なんか久しぶりだね
久しぶりですね。
そうですね、
番組自体が3週間ぶりになりました、1週休むぐらいだと、休んだなと思うんですけど、2週休むと、なんかもう終わったのかなって
あ、番組がね、
そうリスナーさんもね、もうないやってね、
ないやってね、
離れちゃってるかもしれないんですが、
はい、
夏休み、高知にお帰りになってましたね、帰省。
はい、
どうでしたか。
いつものように、
はい、
雨戸を閉め切って誰にも連絡せず、親戚一同にも連絡せず、
親戚にも
しないですね、
うん、
だからお土産も買って帰らないし、
はい、
ね、自宅に引きこもり、
はい、
サックスを吹いてるわけですよ。
まあね、録音してもらわないと困りますから、
はい、で、はい、お腹すくと、ご飯を食べ、
はい、
また引きこもり、
はい、
楽しい
したいように過ごせる毎日。
そう、
あっという間でしたね。
ちょっと早かったな、今回。短かったのかな。
いつもの夏休みよりも、期間短い帰省でしたか。
そうですね、
うん、
あっという間でしたね。
私はと言いますと、
はい、
なんとブログも更新せず、当然ツイッターでつぶやくこともなく、
はい、
フェイスブックももちろん、
はい、
そんなこんなしてましたら、リスナーさんね、
はい、
ミスター K さん、
はい、
こんにちは、ミスター K です。2ヶ月近くフェイスブックへの投稿もありませんね。お体が心配でメッセージしましたよただの筆休みなら結構なんですが、
はい、
残暑厳しいので、まさかお体を壊しているのでは、ご支配くださいねっていうね、心配の
ありがとうございます、
お便りをいただきまして、はい、元気ですって筆休みです、骨休みだし、
そうですね、
肉休め、
ずっとね、お盆だろうがお正月だろうが、
はい、
配信してきましたよね、どんな時も。
去年までは
ね、
はい、
今年はなんかこう心境の変化でしょうかね。
みんなが休む時は自分も休もう昨年末ですね、
はい、
お正月か、
はい、
前は大晦日に配信したりとかね、わざわざ、とかやってたんですけども、いっかと、人並みになっても
たまにはね、お休みいただいて、
そういうこうゆらりとした感じもいいかななんてね、
はい、
ちょっと根詰まってね、活動して早30年以上私今いくつなんだろう、音楽シンガーソングライターになってから一体何年なんだって、もう怖くて引き算したくないですが
、はい、
そんなこんなで皆さんの夏休みはいかがでしたでしょうか。今週はですね、夏休み明けで久しぶりでもありますので、
はい、
コーナーにとらわれず、なんかこう、夏を振り返ったり、今後を語ったり、
はい、
ゆらりと、
ゆらりと、
はい、トークしていきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。さて、今月の曲です。また夏が来る。路地の向こう、狭い空き地、 君の背中に逃げ道、焼けた肘にすり抜いた後、君は笑って隠した。指切り剣は明日遊ぼう、私たちには明日があった。さて、まだ未完成であるこの曲なんですけれども、まあ、何が未完成かと言いますと、
はい、
サックスがまだ入ってない
大事ですね。
夏休み明けにサックス入れた状態で、
うん、
今日ね、
はい、
お届けできるかとちょっと思ったんだけど、作業がまだ遅れているというね。
そうだねまあ進行中でありますね。
ね、今月の曲に、まあ、タイトル的にも内容的にもまた夏が来るということでね、
はい、
まあ、今月の曲にまだ未完成ながら、
はい、
まあ、フライングしたわけですけども、
うん、はい、
まあ、夏休み明けにじゃあサックス入りましたよって言ってねお届けできるかもなんて思ってたんですが、
全然はい、
リスナーのエネちゃんから、うん、また夏が来る、最高にいい曲で、うん、未完成ながら、うん、かけた気持ちが分かるっていうお便りをいただいてます。
まあ未完成ですけど、完成でもいいのかなって思ってます。
すいません、サックス入れてくださいよ。イネコ&ティーケンジ
コーラスでもいいですかねまた夏が来る、
コーラスやめて
わわわわわわわわ
ということでね、新しいアルバムも、はい、着々と制作中ということで、はい、今月の曲お届けしましたのは、未完成ですがまた夏が来る。ほのぼのトーク。BGM 間違えちゃったからタイトル変えてみた。監督と一緒、キフリンココーナーの BGM じゃなかったこれ
ほのぼのトーク、
ね、ほのぼのトーク、
はい、
まあ、今年の監督 の、うん、そのご実家高知に帰るという時、はい、またもや台風が接近していて、
うん、
監督飛行機飛ぶかなっていうね、
うん、
時でしたよね確か。
まあ、去年ね、
はい、
台風で、
うん、
でこれ飛行機飛ばないかもと、
飛ばないなっていう感じでしたね、うん、
なって、
うん、
急遽、
うん、
新幹線
で、
ね、
うん、
帰りました。で岡山あたりから南風に乗って、
特急南風、
うん、もう乗って、まあ、大ボケ小ボケっていうところを通って、
はい、
帰るわけですけれども、
はい、
まあ、これねなかなか良くて、
いい、
全部全てグリーン車で快適に帰りましたね。
やりたいな私その旅
そうですか、
やりたいわ、ま
あ、瀬戸大橋をね、
うん、
こう通って下の海をこう広がるのをこうバーッと見ながらね、
いいな。瀬戸内見たことないんですよ。
あ、瀬戸内は綺麗ですよ、うん、
渦潮
は見えませんでしたけどね。
渦潮も見たことないんですよ、
うん、私もないですね。
見たい、
見てください。
そして特急南風に乗りたい。
勝手に乗ってください
以前、
はい、
遠い親戚なんですけどちょっとお葬儀があって、
うん、
和歌山に行ったことがあるんですけども、
はい、
その時にその大阪まで新幹線で行きまして、
うん、
でそこからまた特急でね、
うん、
楽しかったお葬儀だけど ね
特急が好きなの
なんかそのなんだ、特急好きですよ。
特別感が好きなの。
ローカル線が好きなんですよ。
あ、なるほどね、ローカル線が好きなのね。
そうそうそう、風光明媚なね、うん、ところを走るじゃないですか、う
ん、
その都心のさ通勤電車と違って、
う
ん、
そうだね、
通勤電車山手線乗ってたからって燃えることはないんですけどねいくら電車が好きだって言ってもね、
はい、
そうだから、まあ、飛行機で、まあ、今年私は夏が来る前に高知行きましたけど、
はい、
いいね新幹線で行くのも。 時間かかるけど、
うん、そうね、時間かかりますよ、うん、まあでもあの飛行機よりも新幹線の方がグリーンはね足元広いしね、
はい、
なんかこう車内販売、
うん、
あれもしっかりしておりますし、
うん、
まあ飛行機より、ね、新幹線の方が乗ってて優雅な感じがしますね。
東海道新幹線に関してはほら私京都だから、
うん、
まあ最近行かなくなりましたけどもね、はい、おじもおばもだんだんいなくなってきて、うん、おじいちゃんおばあちゃんももうとっくにいないし、
はい、
だからなかなか行かなくなっちゃったんですけど、まあ、ちょっと前までは毎年1回は、ね、
うん、
京都まで行ってたので、
はい、
乗り慣れてるわけですよ
新幹線。新幹線ね、
そうそうそう、
うん、
あの帰り、まあ、行きはさ富士山楽しみにしながらね、
はい、
車窓に富士山を通り過ぎると、
うん、
そこから寝るんですよ。
寝るの？
寝るんです。
はい、
まあ行き場ね、はい、行った先で疲れるから。
はい、
で帰り、
うん、
なるべく明るいうちに、うん、まあ、帰ってきたいんですけども、結局夜になっちゃったりするんですよ。
はい、
そうするともう何の景色も楽しめないんですが、
うん、
ですがその京都駅から次の名古屋までの間に。
うん、
セブンツーセブンっていう看板が次から次へと現れるんですね。
ああ、セブンツーセブン、はいはい、
数字でただ727、
はい、
727って書いてある看板なんですけども、
はい、
新幹線に向けて、
うんうんうん、
その看板がもう田園の田んぼのど真ん中にでーんと、
はい、
それが何十個も出てくる、
うんうんうん、
数えるわけですよ
数えるの。
セブンツーセブンと、
うん、
あとローズ羽毛布団、
ローズ羽毛布団
の看板、
はいはい、うん、
どっちが多いかな競争みたいな。
もうめんどくさいなお前。
それを一通り名古屋まで楽しんで、
はい、
名古屋からは寝るんですね東京駅まで。
なんで起きてたのかがわからないよ。
それを見て、
うん、
前回は13個確認できたのに、
はい、
今回18まで確認できたなとか、
うん、
やっぱりほらなんだかんだして見逃しちゃったりするんで ね、
まあ、ね、
今日いくつ見えたかなっていうのを数えてるわけですけども、うん、まあ、名古屋過ぎるとそっとんとなくなるんですよ、うん、
はい、
その看板が、
うん、
まあ、謎のセブンツーセブン何なんだろうと思ったら化粧品のねコスメの、
うん、
まあ、会社の看板らしいんですが、
うん、
まあ、今でもあるのかしら。
まあきっとあるんでしょうね。
ここ数年、
うん、
うん、その乗ってないんで、
はい、
ちょっと未確認ですけども、はい、まあ、数年前まではありました。
はい、
減ってきてるけどね。
あ、本当。
うん、減ってきてます。
うんうんうん、
なんかこう宅地がこうお家ができちゃったりとかして、
はいはい、
取っ払われちゃったのか、
うんうん、
まあ、そんな楽しみ方をしてました。
はい、
まあ話はのらりくらりですが。うん、監督が高知に帰られまして、
ええ、
でいよいよもって台風が接近するのかなという時に、
うん、はい、
あの一緒に高知を旅した友達奈々ちゃ
ん
が写メを送ってくれました私に、
はい、
何の写メかというとテレビモニターの写メ、
うんうんうんうん、
何の映像が映ってるテレビモニターかというと、
はい、
あの JR 高知駅の前にある坂本龍馬先生像が撤去されている
撤去されあのね俺も見たことないのよ撤去されるのね、
はい、
うん、なんかねたまにねお散歩に出てるっていう噂はね聞いてるんですけど俺ねいつもいてもね3体いるんだよね、
うん、
うん、
撤去されてる映像がねニュースでやってたっていうんで、
はいはいはい、
それをテレビニュースのモニター画面を写メしてくれて、
うんうん、
私に送ってくれたのを監督にも送って差し上げました、
はい、
今出かけるらしいよって
出かけるらしいよ
そしたら監督が初めて見たみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
で噂には聞いておりましたけどね、
うんうん、それと今回監督が帰っておられる間に一回あの監督が中継して見せてくださいました。なんかブルーインパルスの、
はいはい、う
ん、あれ何ですか、うん、何だったんですかあれは。
まあ、なんかあの よそこい祭りの前夜祭のイベントですね。
毎年恒例のよさこい祭り、
はい、で今年はなんかブルーインパルスで、別にあれだったんだけど、うちの親がね、はい、どうしても見たいって。
そら見たいでしょ。
そう
見たいですよめったに見れるものもある
ま
し、
まあまあまあまあ、うんうん、それどうしても見たいって言うから、うん、まあ行ってきましたよ、
うんうん、
人いっぱいでね、うん、まあ、確かにね、うん、あの強かったですね、はい、でさあもうすぐ時間だなと思うと、うん、その前でね、はい、あの自衛隊のね、あの空軍の方がね、
はい、
今宮崎空港を飛び立ちましたと、
うん、
母だよ
宮崎から、
はい、高知空港かじゃないの、宮崎って先ほどって言われて、
うん、
それもうね時間だよ、もう 2,3 分だよと、
うんうんうん、
えっと思ったらね、うん、すぐ来ましたよ。
近いんですね。
近いんですね。
っていうか早いんですね。
早いんですね。
スカイプをつないでくださって動画映像で私も生をって見ましたけど、
はい、
すごいね、あれ生で見たらすごい迫力なんでしょうね。
うん、あれでね、空が青空だったらもっとすごかったんだ
けど、ちょっとね、
雲がね出てたんで、まあ、リハーサルでね前日飛んだらしいんですよ。
あ、はいはい、
その時青空だったらしいですね。
あ、いいロケーションだったんですね。でもね、めったに見れない、
はい、
でそれを見に行かれる時でしたかね、監督が、うん、あの家出たよみたいな感じで、うんうん、最寄り駅ですか、
はい、
そこは私が高知駅から、うん、淀線を見るために通過した駅ですね、
う
ん
うん、そうですね。
監督反対反対
反対反対
反対方向に乗んないと新幹線見れないよみたいな高知駅乗ってる場合じゃないし、
反対だよ、
久保川駅まで、久保川まで行ってくださいよ
テレビでね、あの災害でねちょっと、はい、あのまあ通行止めというかね普通になってたのが、
うん、
もう復活しましたよってねニュースでやってたのね、はい、見て笑っちゃったもん
ねえ、ねえ、まあお盆休みに入る週末でした、12日だったかな、
はい、
にあの運転運行再開したんですよね、淀線、うん、あ、よかったなと思って、
うんうん、
まあ、そしたらまた台風がね次々と来るもんですから、はい、そのたんびに運休していたかと思うんですけども、
はいはい、
まあこうもね、うん、今年は酷暑であり、
はい、
また西日本は雨にこう呪われてる感じ、
うん、
関東はちっともねくるくる詐欺で、
うん、
台風くるくるって言いながら全然影響ないまんま、
そうですね、
今日まで来てるわけですけど、うんうん、まあ、高知の方ね、うん、この間も台風が通過していきましたけど、
はい、
もう淀線のことばっかり気になっちゃってね私も
そうね、うん、そんなに良かったもん。
よかったな、今までの旅の中で一番良かったんじゃないかあのハウステンボスとか軍艦島も楽しかったんですけど、
はい、
やっぱ淀線を見れたっていうシチュエーションと、うん、それを一緒に奈々ちゃんが楽しんでくれたっていうことが、
うん、
そうか、私にとってはこう幸せの上積みをした
感じ、上積みをね、うん、
そんな感じでした、
はい、
うん、ということで、まあ、夏休みはそんな感じで、
はい、
まあ、私が高知、
うん、
1回行ったからさ、
1回行ったからね、
あの辺にいるのかな、この辺行ったらどうかな、うん、あっちも行ってみればいいねとかいろいろ思うのに、
はい、
まあ、監督は雨戸を閉めてサックスを吹いていたと。
そうです地元だからね知ってるもんね新幹線は見たことないけれど、
まあそんなもんなんでしょうかね、
はい、
ということで、皆様の夏休みの思い出もしありましたらお便りください。番組へのお便りの宛先はineko.rainbow@gmail.com、リクエスト曲などを添えてどしどしお寄せください。
続いてお届けしますはワンデイより青海と空。
背伸びをして見た海、あんなにしぶき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様、素足がくすぐったい、背伸びをしてきた日々、ああちっぽけな意地張って、潮風が揺らしてるスカートの裾、なんだかくすぐったい、自信がなくてしおれちゃいそう、素直になんかなれなくて、ここへ来るまで忘れかけてた、海は広いな。さあ、カミカミでしたので、もう一度曲紹介をお願いしましょう。
お届けいたしましているのは、お届けしているのはワンデイから、青海と空。あのね、先日もね、
はいはい、
とある舞台で、
はい、
3、4時間、
はい、
司会を、
司会進行
をやりました、
はい、
でこの年になるまでに、
はい、
まあ、壇上でマイクを持って喋るなんていう機会はね、
はい、
死ぬほどありました。
たくさんやってきたと、
やってきたと、
うんうん、
なんだけど、
うん、
台本をね、
うん、
見て喋ることはないので、
うん、
こうね、この曲紹介、
はい、
いうことが決まってるじゃないですか、ね、アルバムタイトルがワンデーで、
はい、
ね、
曲名が
青で海と空だよね
という副タイトルがついていると、
ついていると、
はい、
それが読めない。
原稿読みがダメ、
原稿読めないね、
なのでいただいたお便りは読めない。
そうそうそう、もうカミカミになってて、そっちの方が気になっちゃって内容伝わんないんだよね。俺もね、実家帰るとね、
はい、
あの方言で噛まないんです、
うん、
全然。
あ、方言で噛まないんですか。
うん、噛まないかも。
じゃあ、あの、土佐弁で曲紹介を、
ね、あ、それは無理です。うん、土佐弁がわからないですか。
それでは、じゃあ私ニコは関西弁で、
はい、
最後の曲紹介をしましょう、
はい、
アルバムワンデーより同じやな、曲名は青、
青、
どっちやろ、
青、
副タイトルが急に言うとできないもんね、
できないもん
ね。海と空ということで、夏ももういい加減終わってほしいね。
そうね、
暑いね。もう暑いね、
はい、
本当に秋は待ち遠しい、 そんな8月の終わりでした。
監督と一緒
キフリンココーナー、やっと来たよキフリンココーナーが。さて、
はい、
一件お便りをいただいてますよ、
ええ、
ナナちゃんか、
あ、ナナちゃんね、うん、
どこ行ったっけ、里帰り明けの番組収録の時に監督に質問があります、
はい、ええ、
監督は里帰りの時、うん、楽器はどうするんですか、預ける、それとも楽器用にもう一つ席を取るとか、どちらでしょう。
あのね、
うん、
一席取って往復を普通にやったら、
うん、
6万円じゃ効かないのよ。、うん、
そう ね、
ね、
高い ね、
無理ね、
飛行機は。
で昔はね、
うん、
あの楽器ね、
はい、
テナーサックスですけれども、
うん、
もっと入れたのよ、
うんうんうん、
で今でもアルトサックスはね、あの飛行機乗せる用 の、 あの、うん、ケースを売ってるわけ。
機内持ち込みできるケース、
うん、ケースがすでに売ってあって、はいはいはいはい、それだとアルトサックスは持って入れるのね、
うんうんうん、
だけどテナーサックスはそれより大きいので、
うん、
絶対ダメだね。
なるほど、
ね、昔、うん、海外に行った時も、
うんうん、
テナーサックス背負って機内に入りましたもん、
うんうんうんうん、
で大きい、まあ大きいんですけどね、
うん、
それをね、CA の方が一生懸命、うん、棚に上げてくれたりしたのを覚えておりますけれども、
うんうんうん、
今はダメなのよ。
なるほど。
だから入り口でもうこれもうね楽器ですと、
うん、
であったのよ今回ね実家帰るときにね、
はい、
楽器を預けました、はい、ね、
うん、
壊れやすいものはないですかって、はい、だから楽器だっつってんじゃねえよこれ飛行機で、
はい、
行きの飛行機でね、
もうケースのまま
じゃないよ、ちゃんと専用の梱包の箱に入れて、
うんうん、
で、まあ、プチプチだったりとかね、
うんうんうん、
やるんですけど、
うん、
で、ついてバスに乗っても言われました、
うんうんうん、
これ楽器ですと、
うん、
あ、そうですね、
うん、
壊れやすいものはないですか、だからこれ楽器っつってんじゃん聞いてんのかお前って、そういうのがありましたけど、
楽器は壊れやすいかどうかの区別がつかなかったんかね
そうそうそう、うん、まあまあ一応もう、まあ、ダメ元でっていうかね、
うんうん、
何かあってもね、
うん
まあ、面積はね、
うん
まあ、しょうがないということでもう預けちゃいます、これしょうがない
ん
ですね、
は
い、楽器はね、
うんうんうんうん、まあそうだね、
フルートだけ抱っこしてます、
うんうん、だってこれも宅配で送るにしてと同じことだもんね結局は、
宅配は
ね、
うん、
うん、他人を返すってことはさ、
そうね、
うん、どんなに厳重にしてても怖いね、
う
ん、
そうね、まあしょうがない、ある程度はね、
うん、
しょうがないと思います、信じております、はい、
ということで、
うん、
まあそんな奈々ちゃんですけど、
ええ、
今週は奈々ちゃんの話が多いでしょ、
多いね、
まあ理由があるのよ、
うんうん、
これ番組へのお便りというよりは私に来た LINE なんだけど、
はい、
先週休んだじゃない番組、
うん、
番組どうしたかな、監督が一人で番組できるんだったら、あ、できないんだったら私が助っ人アシスタントやりに行くかって本気で考えてるよって
本当ですか、
私稲子を、うん、ちょっと休ませてやろうとね、奈々ちゃんもね、
はいはいはいはい、
優しいからさ、うん、で監督が一人でやるにしても、うん、さっきの曲紹介の通りカミカミじゃんだからアシスタントやりに行こうかちょっと本気で考えてるよってね、
うんうん、
心配して LINE もらったのよ、それ見て私食いついちゃってさ、まあ私が休んで、
うん、
ナナちゃんが監督と二人で番組をやるって
そう
っていう、まあ最初ね、だから私がほら体調悪くしてて、
うん、
もしかしてできないんじゃないかと心配して、うん、奈々ちゃんが、うん、それならば監督一人で負担ならば、うん、番組休んじゃうくらいなら、
うん、
私がアシスタントやってもいいかなってちょっと考えてるって言ってくれたので、
はい、
じゃあ来て、
じゃあ来て、
じゃあ来て、監督抜きでいいから稲子と奈々ちゃんスペシャルやりたいなと
あれ
ね、そしたら奈々ちゃんだってさ、監督はじめましてって言っていきなり番組じゃぎこちなさすぎるよねみたいな、
うん、
そんなやり取りがありまして、
はい、
なんと、
なんと
9月になったら、
うん、
どこかのタイミングで、
はい、
奈々ちゃん収録スタジオに遊びに来てくれることになったんだ
すごいね、
うん、ちょっと女子トークも聞いてみたいんじゃないかなって、
まあ、なるほどね、
思ってさ、私のこう繰り出す話題の中に、
はい、
ナナちゃんとかユキちゃんとかっていうね、
そうね、
その音楽とは関係のないところでのお友達の話が出てくるじゃないですか、
うん、
実際どんな感じの人なのかなっていう ね、
まあ、ナナちゃん小学校の時の友達だっけ、
そうです、
でなんか久々に再会したのが
小学校と中学の途中までね、
途中までね、
私が転校するまでですから、
うん、10何歳だ、3歳4歳
4になってないかな
ぐらいだよね、
うん、
で次に再会したのはいつだい、
奈々ちゃんの結婚式
というともう二十歳もとうに過ぎてる感じ
そうですね、もう大人になって、う
ん、大人になって、
それまではまあ文通とか
文通
だから小学生 中学で転校しちゃったんで、はい、お手紙のやり取りをね、してたりとか、で、まあ、高校大学ってあったけど、はい、その間に会うこともなく、突然奈々ちゃんの結婚式に行って、でもほら結婚式だからさ、披露宴じゃなくてお式の方に行ったんですよ。
あ、なるほど。
教会の、素敵な教会で、でその時にその花嫁衣装の奈々ちゃんを見て、全然変わんない、衣装が違うだけ。
待って待って待って待って13、4歳中学生、から、その時はいくつだったんだろうね。
いくつだったんだろう、いくつだったの、
まあ、10年以上経ってるんじゃないですか、きっと。
10年ぐらい経ってますね、多分。
変わるだろう。
全然変わんない、奈々ちゃんだ。
少女が大人になる
ぞ。なんか分かんなかったらどうしようと思ったんですけど、もちろん花嫁衣装ですから、ウェディングドレス着てらっしゃるわけで、すごい綺麗でしたよ。だけど全然もうその奈々ちゃんだもん。
奈々ちゃんだもんって言われ
ちゃう。奈々ちゃんみたいな。
結構仲良しだったんですか。
結構仲良しでしたよ。もう、もう私は大好きで、ご家族ごと大好きで、奈々ちゃんの、まあ奈々ちゃんが来た時に話そうかなと思ってるんだけど、奈々ちゃんのお兄ちゃまから影響を受けたことにより私音楽に目覚めてますので。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。奈々ちゃんのお兄さんが、奈々ちゃん家に遊びに行くとお兄ちゃまがいて、お兄ちゃまがレコードを聴いてるんですよね。それがチャイコフスキーだったんです。
クラシックでよしかなベイベーとか言ってんのかと思った
。違う違う、チャイコフスキー。
あ、クラシックの方ですね。はい。
でこれは何だと。
はい。
で私弟はいるけどお兄ちゃんいないんで。でまだ小学校の時だったんですけど、制服着た大人のお兄ちゃんがいて、部屋で勉強してて、BGM がチャイコフスキーで、大人。
お前ファザコンだからな。
いやなんかものすごいその、あ、私も制服を着る年になったら、お部屋でお勉強するときに、クラシック音楽かけよう。かっこいい。
かっこいい。ミーハーかお前。
大人になることのかっこよさ、
なるほど、
みたいなものがこう、ご家庭の中に漂っていて、そんなご家庭の中のナナちゃんなんですよ。ナナちゃん弟もいるんだけど、弟がいるっていう意味では私も一緒なんでね、お兄ちゃまがいるっていうところがちょっとうちにはないパターン で、お母様とかおばあちゃまとかが超おしゃれで、おばあちゃまが美容師さんだったんだよね、すごいおしゃれで、うちのおばあちゃんとはえらい違うの。憧れの家庭。
俺ね、今ね、俺の中で奈々ちゃんの実家が、なんか白い宮殿みたいな、庭がこうバーっとあってね、外の係の人がね、植木維持の人がこう剪定して、で庭の芝をガーンって刈ってる子イメージで、子犬がワンワンワンワン、
ベルサイユベルサイユ、
あ、そうそう、そんな感じそんな感じ。そんな感じのイメージ、奈々ちゃんの自宅ね。
奈々ちゃんやっぱり行くのやめたとか言いそうだからやめて。あんまりハードル上げると、私やっぱり行くのやめたとか言ったら私ショックだから。でその際になんだけど、まあ、来月、9月に入ってから、まあ、一応番組の配信いつになるかちょっと分かんないけど、じゃあちょっと一回女子トークしてみようかなと思ってるのね、でその時に、まあ私の体を気遣ってくれて、まあ私自分が行くからと言って、そのご飯とか飲み物とかは一切いただきません、それは自分で用意してきます。
あ、偉いね。
お風呂もお借りしません。
はい。
なんかどっかの、スーパーボランティアのおじいちゃんいましたね。
いましたね、いましたね。
よしきくんを見つけた。
はいはいはいはい。
スーパーボランティアのおじいちゃんみたいに、飲み物も自分で持っていきます。水道水ぐらいは。
っていうかお風呂ぐらい入ってくんないかなっていう。
いや、お泊まりで来るわけじゃないと思うんでね。なるほど。泊まってもらってもいいんですけども、まあ日帰りで帰るなら、まあそうそう、よそ様のお宅でお風呂も私もいただかないかとは思うんですけども、まあそうおっしゃってるんで。
偉いね。
じゃあもう何も用意せず、ただ気の向きのまま、奈々ちゃんが来るのを待ってようかなと思っています。 なのでリスナーさんもですね、はい、9月にはちょっとスペシャルな番組をお届けできるかと思うんでね、うん、一週休んだことは免除してほしいな
まあ久々の女子トークですかね。
そうだね、だから、うん、まあ、もし監督も合流できるんであればコーチの話ね、私奈々ちゃんとコーチ行ってますから、私たちのコーチの話に監督がついてくるでもいいし、
ついてくるんだ俺の実家だっつって、うん、
まあ、今頃ね、
はい、
自分が緊張して噛み噛みになるかもしれないからっていうんで、うん、生麦生米生卵、
生麦生米生卵、
東京特許許可局の局員、
東京特許許可局の局員
とかやってると思うよ
なるほど、うん、とてもねなんか明るい方のイメージがありますけど、
明るいですね、
うん、
暗いっていうイメージは全くないですね、
なるほどなるほど、
まあ、そうこうしてて、まあ、ななちゃんパラダイス、うん、嬉しいなと思って、うち来てもらうの初めてなんですよ。
あ、そうなんだ、
うんうんうん、なのであのすごい楽しみなんですけど、そんなこんなしたら今日、そのハウステンボスに一緒に行ったゆきちゃんからも連絡が来て、
はい、
こういう時って続くんだよね、
うん、
で来月になったらさ竜宮城行こうよみたいな
竜宮城好きだよねあなたたち
大好き、なんか気軽なんですよ、うん、日帰り竜宮城行こうよみたいなでそこ竜宮城で、まあ、結局お風呂に入ったらずっとお座敷にいるんですけど、うん、私たち休憩所のね、
はい、
でそこで次回の旅行 の検討しようみたいな。
なるほどねハウステンボス行っちゃったからね、
ハウステンボス行っちゃったからね、
うん、
だから奈々ちゃんと淀瀬見たじゃない、
はい、
ゆきちゃんにも淀瀬見せてあげたいかなって提案するつもりでいるんだけど
いやそれはねやめときな、奈々ちゃんだからねあのまあ付き合ってくれたんだよ、
そう、そもそもゆきちゃんには却下されてたからね、
そうだよね、
つまんねえ
つまんねえ、俺奈々ちゃんと気が合うわ
奈々ちゃんと気が合うってことは淀瀬見るんだよ、
あ、そう、あ、じゃあゆきちゃんと気が合うそう
ゆきちゃんとはじゃあどこ行こうかなみたいな感じで、それはもうほらあの2人で話し始まると行って何するかも全部妄想しちゃうんで、妄想して行った気になって結局結果的に違うところに行くことになる
なるほどね、
なのでハウステンボスをよく知らずに行きましたからね、
あ、そっかそっかそっか、
長崎のその土地感も全く知らずに行きましたでしょ、なのでなんかすごい工程を踏んだわけですけども、
はいはいはいはい、
まあ、それとは全く真逆の奈々ちゃんは、
ね、
もうプランナーのように、
うん、
あのスケジュール組んでくれて、
うん、
パーフェクトな旅をね、
はい、
提供してくれたんですよね、
まあ、あの高知に行った目的は、まあ、淀線の新幹線見ることと、
はい、
桂浜で台風中継やることね、
はい、真似事をね
そうでしたよね、
そうでした、ミッションが2つ
ある。何じゃそれ
そんなことが楽しい友達なんで、
はい、
結構面白いトークができるんじゃないかと思うんですけど、
ええ、
もしよろしかったら監督のお友達も呼んできてもいいかな、番組に。
今ね日本アルプスなんか漂ってるからね連絡先が分かんないんでね、まあ、 あの住所日本アルプスと和也聞いてるか
さっきそのゆきちゃんとの LINE が終わった直後にですね、あの稲里ひろみさん、
はい、
ジャズシンガーの、
うん、
ひろみさんからも久しぶりにご連絡をいただきまして、
はい、
面白いスタンプが送られてきたわなんか、
うん、
あの疲れたっていうスタンプだったんですけど、うん、
はい、
なんかお坊さんの背中に幽霊がこう、う
ん、
背後からのしかかっていって疲れこのスタンプ気に入ってるの
意味わかんねえ
なんでこれよみたいなまあひろみさんらしいっちゃらしいんですけど、
うん、
うん、なんか、ね、あの前もそうだったんですけど、なんか一人友達と約束すると、うん、次々次ってね、
うん、
お誘いがかかって連続していくんで、うんうん、なんかちょっと涼しくなってきたら、
はい、
また女子会盛り上がるかなと思って、
この間 旅行トークでさ1ヶ月以上持たしただろまた行く気かお前。
年内は無理かもしれないけどね、うん、年内は無理かもしれないけど来年の計画をさ、うん、今から立てて、うん、こう旅行資金を貯めるんですよ。
なるほどなるほど。
ここにいくらぐらいで行こうみたいなね、うん、感じで。海外って言われてるんだけどゆきちゃんからはね、
はいはい、
パスポートないんで。
パスポート取りに行けよ
パスポートって今いくらぐらいするんだろう。
まあ5年と10年、うん、まあ1万か2万ぐらいじゃないですか。
そして2万かかったとして、うん、そしたら一泊旅行できるもんね国内。
だから3年のパスポートにして1万ですよ。
1万でも一泊旅行行こうと思ったら行ける
ね。
だからもったいないじゃん国内でまだ行ってないとこいっぱいあるの。
いっぱいあるね。
そりゃ海外も行きたいけどもさ、うん、日程取れる
それはそうだ
ね。海外って一泊二日じゃ無理でしょ。まあ行けるところもあるけども、
まあね、
うん、ゆきちゃんがさ行こうとする海外が韓国とかさ、うん、あっち
だから、まあ、アジア、ね、
だから一泊、うん、弾丸一泊とかさ、
はいはいはいはい、
みたいな。せっかくパスポートまで取って
アジア買って
行くんだったらさもうちょいちょいちょい
ちょいちょい
そうするとやっぱり休みが ね、
そうだね、1
週間ぐらい必要になったりとかしちゃってっ、ね、お互いに無理かななんて言ってるんですけども、
うん、まあ、きっと電車の旅だろうなでどっかの電車見に行くんだろうな
だから飛行機に乗ってその先で電車っていうんでいいんだよ。
うんうん、
なるちょっと飛行機気に入っちゃって。
気に入っちゃってんの？
楽しかった。
ちゃんと飛行機に乗ったらあの靴脱いでスリッパに履き替えたか？
監督が
下駄箱に ちゃんと靴入れて。
監督がさ荷物あげられるのかっていうから一生懸命私練習したんだよ、あの機内持ち込みの赤いトランクをさ、うんうん、上にこう持ったり下ろしたりする練習。でも背の高いさ、うん、奈々ちゃんがさいいよやってあげるからってやってくれちゃったりさ、うん、ゆきちゃんは私より年下なんだけど、うん、ゆきちゃんが若いもんがやりますって言ってやってく
れなんだそれ届かないもん、
ね、本当に世話ばっかりかけちゃってね。
そう
だ
ね、
うん、何が良くて友達やってくれてるのかちょっと今度ね番組に遊びに来てくれた時に奈々ちゃんにちょっとそれは聞いてみようかな。
まあそうだね、あの、うん、奈々ちゃんから見るイネコはどんなイネコかね。
そうだ ね、
女子だけで言う時のね、
うんうん、
ほら俺はさ知ってるけど、うん、ねここに別の女性がね女の人がいることってないじゃん
今はね。まあスタッフさんとか ね、いる時もありますけども、
うんうんうんうん、
またそのねお仕事つながりっていうのと、まあ、これが同級生だったりとか、
うん、
ゆきちゃんは昔の OL 時代のね、
はい、
会社の同僚なんですけども、
うん
うん、ちょっと世界観がまた違うんで一般人の方たちですからね、
はい、
うん、その視点で私を見たらどんな風に思っているのか、なんで友達っていてくれてるのか聞いてみたい。ちょっと怖いか
ちょっと怖いか
本当は友達とも思ってないと
まあね、本音のところをね実際ね
ちょっとね聞いてみたい
な、はい、と思いますね。
ね、はい、というわけで、8月、
はい、
まあ、今週が8月の最終週ですよ。
そうですね、
うんうん、ですけど、まあ、来月はそんな感じで、
ね、
まあ、番組的にもちょっと楽しめたらいいかなと思っています。
そうですね、うん、
はい。
エンディングのコーナー、ちょっとやってみたかったんだよねエンディングのコーナーまあまあまあまあ、夏休み明けて、
うん、
なんとなくリハビリの感じの、
うん、はい、
あの入った収録になりましたけれども、
はい、
まあ通常のね、
うん、
に戻ってきたかなっていう感じがします。夏休みが終わってね、
うんうん
うん、まだまだ暑いですけれどもね、また仕事を再開して毎日頑張っておりますけれども、
はい、
ね、どうですか今年の夏は。どうでした？もうそろそろ終わりにしたい。
終わりにしたい、うん、暑いもん ね、
ね、めちゃくちゃ暑くてさ、
うん、
もうエアコンつけっぱなしですよ私もね、
うん、うん、エアコンのね空調だとさ、うん、ま、 気温はいいんだけど、はい、空気が綺麗じゃないもんね、ずっとエアコンだとさ、まあ
そうだね、
でたまに換気しようと思って窓を開けると、うん、ものすごい熱気が入ってきて、うん、ちっとも換気したような気持ち、なんか余計
ムーッとしちゃう、
うん、悪い空気が来ちゃったみたいな感じ、うん、
まあ何年か前ね、はい、ほら実家に帰ってた時に俺エアコン壊れてたことあるじゃん。
ありましたね、
うん、うん、あの時、うん、今より多分涼しかったんだと思う今年だったら、うんうん、多分死んでる俺やばい。
本当だね、
うん、
いやいや今年は本当異常ですよね、
うん、そうですね、うん、まあこのままね来年の夏もまた暑い夏がやってくるかどうか知らんけど、うん、その前に寒い冬が来る。
まあどっちかっていうとその手前でですね、うん、秋の収穫を心配していますね。
まあそうね、
あのところによっては水不足で、福島なんかお米の田んぼがもう干からびちゃってるみたいで、うん、
はいはい、
だからなんかこう大雨の災害で畑やられちゃったとか、うん、はい、そんなんばっかりでしょ。だから、ね、秋のこの収穫の季節に野菜とかね、すっごい高いんだろうな。
もうね
ないんじゃない。
いやだから袋の袋野菜値段変わんないから、
もやしとか
あとねあの真空パックとか 冷凍野菜、
あブロッコリーの冷凍
みたいなやつとか、ナスとかね今ありますから、うんうんうん、値段がね、うん、あの季節によって変わらないので、うん、もうそれでやり過ごすしかない
ね。え、深刻な問題だよね。
そうね、野菜を食べたいしね、うんうん、
だから本当暑いだけじゃないし雨も怖いし、
はい、
いろいろなんか関東地方だけ申し訳ないぐらいなんか台風がこうね、
うん、
あれ20号の時だったかな、
はい、
もうこっち来てあげてこっち来てあげてと思ったよ
もうぐるぐるぐるぐる回ってる台風もありましたからね。
何度も何度も広島岡山の方に行っちゃうからさ、
ね、
っ
ね、
こっちももう関東でいいから来てあげてって。
千葉なんてしょっちゅう外れてますからね。
あの関東かすめててもね、
そうね、
千葉ってね、
千葉くんだけポコって出てんね。
そうなんですよ。
そうね、
申し訳ないぐらい、
はい、
その分まあ暑いのなんの、うん、おかげさまであんまり体調もそりゃ良くないですよ私だって、
うんうんうんうん、
っていう感じなんですけど、
はい、
周りはね ありがたいことに皆さんお元気で、
はい、
私をこうね盛り立ててくれてるって、
はい、
今年はお姫様になった気分
はぁ、あ、
みんなに優しくされてようかなって思っているのと、
はい、
まあいい加減アルバム作ろうよ、
うん、そうねいい加減アルバムをね、
もうできつつあるんだけど、サックスよ問題はサックス
本当だよね、
なかなか録音する時間が取れないみたいですけども、ね、
はい、
そろそろエンジンかけていただいて、はい、まあ、年内の発売を目指してますね、はい、あの、まあ、今年本当は11周年になっちゃってますから。
そうですね、
去年が10周年でしたから、そうそうそう、10周年記念のこの4部作、
はい、
終わらせたいですね。
終わらせたい ね、 もうね、それはもちろんでございます。年内と言わずもっと早くね、
うん、うん、でジャケ写の撮影もすごい楽しみにしてますので、
はい、
いろんなことがねこうスケジュールに入ってくると思うんですけども、
はい、
まあ、まあ私もバテましたが監督も体に気をつけて、う
ん、はい、
もうちょいね暑いですからね。
そうですね、
うん、9月の半ばぐらいまでこんな調子なんじゃないかと想像できますが、はい、どうぞリスナーの皆様もお体にご自愛ください、
はいはい、
ということで次週はまたお目にかかりたいと思います。次週は何日次週はまだ奈々ちゃん来ないね。
次週はまだ
まだ奈々ちゃん来ないね、
はい、
うんうん、その次ぐらいに奈々ちゃんとの番組が配信できるかな。
まあ楽しみですね、
まあ、予定は未定なんで、
はい、
まあ、9月が10月になるかもしれないし、
はい、
うんうん、
まあまあ、
そんな企画を立ててますということでね、うん、
はい、
今週は前振りとして、
はい、
奈々ちゃん聞いてびっくりしてるよ、私の話題ばっかりでやめて
やめて
恥ずかしい
声をね聞いてみたいですね。
いい声してんね、私なんかより全然いい声してる、本当に。
それはぜひぜひぜひ、
ほん、本当みんなね羨ましい、私の友達あのカラオケ行っても、うん、みんな歌うまいの。
あ、本当、
うん、特に奈々ちゃんは蜂の武蔵が死んだのさ
もう意味が分かりません
また来週、
来週。